今度のコロナの事件はですね、悪いことだけじゃなかったんじゃないか。もちろん、コロナに感染して、苦しんだりした人たちが多くいるわけですが、まあ、幸いなことに言っちゃいけないんです。幸いなことに、まあ、1500人ぐらいで済んだ。毎年ですね、インフルエンザで、まあ、1000万人の人が苦しむわけですから、もちろん、苦しむのは一人でも、1000万人でも同じだとは言えますが、まあ、1000万人の人が苦しむのと、1500人の人が苦しむのとでは、どっちを取ればいいかと言われたらですね、やっぱり1500人でよかったなと、まあ、言うのが素直な感情でしょうね。で、このことは、その、たった1500人しか苦しまなかったにもかかわらず、非常に多くの人を恐れ、それから恐怖、仕事ができない、お金が辛い、ということに陥れたわけですから、おそらくこの反動はですね、かなり厳しい反動が来ると思うんですね。私はその反動もですね、悪い方の反動じゃなくて、いい方の反動に、できればなってくれればいいかなとこう思うわけですね。で、私はまあ一番それで期待するのは、まあ第1回でもこのコロナの光の、まあ第5回ですか、他人との関係、人間の幸福というのは他人を良くする。つまりありがとうございます。まあ簡単に言えば。誰にもありがとうございます。まあこのですね、感じをつかめればですね、ほぼ人間というのは幸福に生活して生きていくことができると思うわけですね。で、それを現実にやった国が実は日本なんですね。で、日本がありがとうございますの、世界、社会を作ったんですよ。だいたい今から2000年前に作ったんですね。まあこれにはいろいろな要因があったと思います。まあもともと日本人という気質もあっただろうし、それからまあ温帯の島国っていうのは実は世界で日本だけなんですよね。まあ似てるところといえばイギリスがあるんですが、イギリスはちょっと亜寒帯で少し寒いんですね。ヒース、つまり荒野にこう風が吹きまくるっていうようなところがあるんですね。まあ、いつも湿ってますから。四季折々、三四水明なんちゅうもんじゃないんですね。あと、まあ、強いて探せば、ニュージーランドなんですけど、ニュージーランドはいいんですけども、南半球で人がいなかったんですね。ですから、まあ、歴史は発達しませんでした。マダガスカル島もやや似てるんですけども、これもアフリカでですね、ちょっと暑いこともあって、進歩しませんでした。もちろんハワイはそうなんですが、ちょっと小さすぎてですね、大きな国家にはなりませんでした。そういう点では、実に日本というのは世界でも唯一の温帯の島国なんですね。ですから四季折々であり、まあ例えばそれで気候も結構変動するんですね。日本は海洋でありながら気候が変動するっていうそういう場所なんですね。したがって例えば落ち葉、紅葉ですね、秋の紅葉なんかも、大体世界的にはですね、紅葉の種類っていうのは3種類と言われてるわけですね。しかし、日本は27種類、錦織りなす紅葉っていうんですけど、日本のように紅葉がですね、まあ、色が鮮やかでもあるけど、種類が多いっていうか、色の種類が多いっていうのも特徴なんです。これはなぜかって言いますと、海洋であって若干大陸から離れてるし、寒くなったり暑くなったり結構気候の変動が激しいんですよ、日本は。海洋でありながら気候が激しいっていう、そういう特徴がありましてね。まあ、そのためにこう、ある時には寒い国に育つ植物が生えて、まあ、それが残るんです、またね。残るのはこう、山谷が結構あるからなんですが、それで四季折々のこと、秋になると見事な錦織りなす紅葉になるっていう、そういう自然の中で、まあ日本人が生きてきたわけですね。やはり人間というのは体も心も、まあそこの土地に準じて起こるわけですね。例えば塩が取れない地域っていうのは肉を食べるわけです。肉っていうのは塩を含んでますんでね。塩はどうしても必要なんで、今みたいに減塩が体にいいなんてこれ間違ってますからね。ですから、減塩が体にいいんじゃなくて、適切な塩の量が必要で、今は塩の量が少なくて、まあ、いろんな熱中症なんかもおそらくはきちっと解明したら減塩が原因してると私は思いますけれども、もう今日本人はもう頭をですね、テレビウイルスで 汚染されましてね、何が正しいかよくわからなくなっちゃったんですよね。しかし昔の日本人はこの緑豊かな四季折々の山紫水明の日本の中で精神もできてき、体もできていたんですね。で非常に不思議なことにね、日本だけが世界で人間は平等だという思想が生まれたんですよ。紀元ちょうどあたりっていうか縄文時代にもあったんでしょうね、それが。それがやがて天皇っていうのを作ったわけですね。一人だけ特別な人を作っておこうと。それで階級制は作らない、その代わり。天皇はお一人ですから、階級にならないんですね。で、天皇イコール国民にしたんですね。まあ、素晴らしい考えだったんですね。その結果ですね、完全に平等な社会になっちゃったんですよ。だから日本は歴史的に奴隷というのが存在しないんですね。もちろんこういうふうに私が言いますとね、変な反論が、変ってことないんですけど、まあまあ普通の人の反論が来るんですよ。だって、部落とかあったじゃないか。いや、実はね、社会というのは一様ではないんです。どんなものを作っても一様じゃないんですね。だけども、大勢はこうだっていうのはできるんですね。だから、世界で奴隷がいなかったっていう国はですね、ちゃんとした国ですね、大きな力のある国としては日本だけだと思います、私は。もちろんユーラシア大陸は全然そんなことありませんで、中国から、中央アジア、ヨーロッパに至るまで奴隷階級というのは常に存在したわけですね。しかし日本は奴隷階級は存在しませんでした。それから死の交渉っていうのを僕らの時代はですね、戦後これを階級制として身分制として教え、子供に教えたんですけど、今はこれは職業分類として教えてます。職業分類に決まってんですよ。だって歴史を勉強すればですね、武士が百姓になったり、百姓が武士になったりするのいくらでもあるんですよ。身分制ってのはそういうことができないんですよね。そういうことしてはいけないわけですね。それからまあちょっと下品な話になりますが、下品中か下品じゃないんですが、男女の話になりますが、身分制がしっかりしてるとこは身分が違う男女はセックスをしません、もともと。ですけども人間、日本はお殿様がお百姓さんの娘に手をつけたなんていくらでもあってですね、別にそれは同じ人間だと思ってるからなんですね。同じ人間同士ですから、まあそういうことになるわけですが、まあ、いずれにしても日本はそういう国ができた。ところが、だからそれはずっと続いて、幸いのことに織田信長あたりが頑張ってですね、非常に武力も強い国を作ったもんですから、ちょうどその頃は日本は非常に幸福だったんですね。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康っていうものすごく強い武将が出た頃に、世界は白人が進出して、有色人種は日本以外は全部植民地になっちゃいました。まあ中国は白人側に寝返ったもんですから難しいんですけども、そういう日本だけが独立して、それで鎖国をしましたね。鎖国ができるっていうのは、武力がものすごく強くなきゃ鎖国はできませんからね。あの頃ヨーロッパ全部の鉄砲と日本にあった鉄砲と数が同じだなんていう研究もあるぐらいですからね。とてもできませんでした。だからいろいろ宣教師が来ても全部追い飛ばしてしまってですね、鎖国した。鎖国したので、もちろん外国の植民地にもならなかったけども、それ以上に、日本の文化っていうのを守ることができたわけですね。ですけど明治の時に残念ながらですね、圧倒的なヨーロッパの文化に対して抵抗できなかったですね。で一回崩れて、さらに、大東亜戦争の時に負けたわけじゃないんですけど、アメリカに占領されましたんで、まあ、それでもう一回、日本文化が崩れて、特に東大教授を中心とするリベラルな知識人ですね。これが誕生してですね、まあ、日本のいいところ全部なくしちゃったんです。ヨーロッパはその頃どういう状態だったかっていうと、まあ、1500年ぐらいにわたって、精神文化、つまりキリスト教文化で圧迫された人間の精神がですね、大脳が目覚めてですね、大脳で物を考えるようになりました。これがヨーロッパの合理主義、ヨーロッパの哲学だったわけですね。それは、みんな間違っちゃったんですね。 大脳で考えたことが正しいと思っちゃったんですよ。大脳で考えたことは何ら正しいことじゃないんですが、まあ結果のある考えなんですけども、そうなった。これは歴史的にちょうどヨーロッパがそういうことを辿ったからなんですね。もちろんヨーロッパの文化ってのは奴隷の文化ですから、いい文化とは到底言えないわけですが、まあそういうことになったわけですね。だから、まあ、日本は本当に、まあその残念とかないんですけどね。ですけど、今の例えばお金を中心に動くとか、政治家、まあ昔は政治家って武士なんですけど、武士が金で動くなんてことはあまりなかったんですけども、やっぱり政治家がお金で動くようになる。最近は僕なんか嘆かわしいんですけど、学者もですね、いや実は私大学、サラリーマンから大学に移りましてね、まあその時に大学の先生方が勉強が嫌いなのにはびっくりしたんですよ。である時に私がですね、ベテランで私をよく応援してくれた先生のところに行って、せっかく大学に来たんだから研究会をやりたいと、こう言ったらですね、その先生が私に、いや、それやめた方がいいですよと。なんでですかって言ったら、いや、先生方ってみんな勉強嫌いなんですよ。学問嫌いなんですよって言われたんですね。その時はこの先生変なこと言うなと思ったんですけども、後になったらよくわかります。大学の先生ってね、勉強嫌いなんですよ。実は。勉強嫌いっていうかね、知識に対して興味がないんですよ。じゃあ何の興味があるのって言ったら、いやいや、学長になろうと思ったりね。それからなんか賞を取って、偉くなろうと思ったりね。それから地球温暖化の時に著しくそういうことが行われましたが、国の金がどんどんどんどん降りてくるんで、その金を取ってですね、なんか研究テーマをでっち上げて、それでそのお金を取るんですよ。で、大きな先生っていうか、有名な先生とか東大の教授ぐらいだと5億ぐらい取れるんですね。その5億ぐらいを使ってですね、その先生が研究会を開始するとですね、大体研究会の場所っていうのはですね、ラスベガスとかハワイとかですね、そういうところでやるんですよ。で、もう僕なんか近くにいますからよくわかるわけですね。ああ、そうかそうかと。国の金もらってですね、それで研究会はどこでやってもいいですからね。ハワイでやれば、アメリカからも来やすいんで、で、何人か招待すれば、その主要な先生はみんな賛成しますからね。まあそういうような、いわゆる欧米的な国になっちゃったんですよ、日本は。だからこのコロナもそういうことで起こったんですけどね。日本だったらこんなコロナの騒ぎなんか全然起こりませんよ。誰か偉い人が一括しますよ。何言ってんだ。普通のインフルエンザが流行る時よりか、今年の方がいいじゃないかと。そんなこと煽っちゃいかん、なんつってそれで終わりだったんですね。いや、実はね、僕は福島の原発事故の時につくづくそう思ったんですよ。実は、原子力についてもですね、私たちの一つ上の世代の人たちまでは、侍だったんですよね。だから本当に真面目に日本のために原子力を生かそうと思ってやりました。原子爆弾でもですね、日本ができなかったわけじゃなくて、あの当時の原子力の指導者たちがやらなかったと言った方が正しいんですよ。いや、この爆弾はやっちゃいけないと思ったんですね。そういう武士の魂がありました。しかし僕らの世代からはもうダメだったんですよ。お金とか地位が先行しました。だから福島の事故が大きな嘘を2つ構えてたいことが原因になったのは仕方がないことなんですね。もう僕らの精神が荒廃してました。ですからいくらでも嘘つきましたね。ですからそれが福島の原発の事故になり、その嘘をまた事故が起こってもまた嘘で固めて今再開なんかしてますが、やっぱり技術者は、学者は嘘ついちゃいけないんですね。その学者が嘘つかないためには、やっぱり学問に興味のある学者じゃなきゃいけないんですよ。当たり前ですけどね。お医者さんだったら人を、苦しい人を助けようという気持ちのあるお医者さん。新聞記者だったら、テレビのディレクターだったら、真実を伝えようという人。報道じゃなかったら、テレビのバラエティでもいいんですよ。バラエティは人を楽しませようと思わなきゃいけないんですよ。騙して人をどうするなんて思っちゃいけないわけですね。ですからまあ、日本っていうのが今まで2000年間日本っていうのが侵略されず、 本当に楽しく、これは幕末でよく私が引用しますが、幕末に日本に来たヨーロッパ人アメリカ人はですね、こんなに幸福な国があるんだろうか、私たちは今西洋文化をこの日本に持ってこようとしているか、それが本当に正しいことなんだろうかっていう述懐をしてますけどね、本当にみんなびっくりしちゃったんですよね。そんな日本に帰りたい、これは私が年取ってるからとか解雇趣味とかそういうんじゃないと思うんですよ。本当に私は、そうだというふうに心から思ってます。これがコロナというこの、ある意味ではテレビウイルスが出てきてですね、我々の頭をこう洗脳した、それを回復することになってくれればと、まあ、こういうふうに思うわけですね。